週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、そろそろね、お盆時期が近づいて夏休みという方も多いと思います。はい、そこで今回は繁忙期でも人気路線をゲットできるマイレージサービスの技をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は塩漬けマイルをお宝航空券に変えると題してお届けします。
はい、
マイレージサービスの、ね、一番の魅力というと特典航空券ですよ ね。
そうですね。
でもこれまでのマイルは貯めやすいけど使いにくいと印象がつきまとってました。
そうなんですよ。せっかく目的路線の必要マイル数に到達しても、まあ、希望日に肝心の座席が取れないということはザラですよね。で、執行期限が近づいて、まあ、泣く泣く電子マネーとかグッズに交換したという経験のある人も多いでしょうね。
そうなんですね。ただね、ここ数年はそんなマイナスのイメージが払拭されつつあるんですね。
はい、
ANA と JAL がね、ともに特典航空券の提供に本腰を入れ始めたんです。
はい、
で、その取り組みの一例が2012年から JAL が先にスタートさせた優先フライト、現在のマイルフライトでね、これは空きがあれば普通席も特典航空券用に提供するというものなんです。
ああ、なるほど。で、ANA も特選フライトというもので追随して特典航空券の取りやすさは向上しつつあるそうです。
はい、
ただ一方でマイラーにとって逆風も吹いていると本誌では指摘がありますが、
はい、デルタ航空と、ね、ユナイテッド航空は相次いで、ね、マイレージプログラムの見直しを発表したんですね。
はい、
飛行距離に応じてマイルが加算されるという仕組みを支払った金額で算出する方式に変更したわけです。安い航空券で乗った場合には貯まりにくくなる可能性が高いですよね。
で、それにですね、 ANAJCB カードが来年4月から移行手数料を 2.5 倍に値上げします。
はい、
ユーザーはそのまま支払い続けるか別のカードに切り替えるのか難しい選択を迫られそうです。
はい、でね、今回の特集では特典航空券を中心にしていかに賢くお得に飛行機に乗るかという点に重きを置いたんですね。繁忙期でも人気路線の特典航空券を取る方法だったりとか、あと1回の搭乗で2つのマイルを両取りする方法といったようにね、マイルの価値を最大限まで高める裏技は実はまだまだあるんですね。
はい、
使い道がないまま塩漬けになっているマイルでお宝を手に入れたいですよね。
ではまずは国内線からご紹介しましょう。マイレージプログラムは ANA も JAL も同じと思っている人は実は損をしている可能性はあるんですよね。
はい、大きな違いというのはないんですけれども、東京沖縄は JAL ならば1万5000マイル、 ANA ならば1万8000マイル必要といったように、まあ、細かい、ね、ところで差があるんですね。
はい、
で、まず押さえておきたい違いというのは特典航空券の必要マイル数の決め方なんですね。
はい、ANA は国内線国際線ともに1年をロー、レギュラー、ハイと3つの期間に分けて必要マイル数に工程をつけて設定しています。うん、お盆や年末年始といった繁忙期には最も必要マイル数が多くなって、国内線でもローとハイの期間の差が7000マイルにもなる路線があるんですね。
はい、それに対してね、 JAL は通常マイルをベースに一定期間のみ往復で2000マイルか3000マイル得になるディスカウントマイルの日というのを設定してるんですね。
はい、
ANA のようにハイシーズンの設定はないんですね。例えば8月3週目の東京札幌は JAL は通常マイルの1万5000マイルのままなんですけれども、 ANA は1万8000マイルに跳ね上がるんです。
まあ、つまり繁忙期にマイルで旅をすることが多い人はマイル数が上がることがない JAL のプログラムの方が有利になるわけなんですね。で、これに加えて JAL カード会員であれば通常マイルよりお得に予約ができます。で、これは ANA が ANA カード会員向けには行っていないサービスで大きなメリットと言えそうです。
はい、で、ANA のレギュラーとね、JAL の通常マイル数というのはほぼ同じに設定されているんですけれども、一部の路線で例外 いが生じてるんですね。東京沖縄の往復だと ANA は3000マイル多く必要になってくるんですね。家族4人の利用だと JAL より1万2000マイルも損をする計算になります。
それから ANA では東京、名古屋、大阪発着の便に関して特典航空券が使えない期間を設けています。一方 JAL は特典航空券分の座席を365日用意しているということです。そしてこういずれのマイラーが最も気になるのは、繁忙期にどうやって席を勝ち取るかという点ですよね。とにかく早く動くのが一番なんですが、お盆やお正月といった時期は9時30分の予約開始スタートすぐにですね、席が埋まってしまうということもあります。
そうですよね、はい、なんか諦めてる人も多いですよね。
そうですね。
でね、有利に予約を進めるための秘策というのが実はあるんですね。
はい、
国内線の特典航空券は搭乗の2ヶ月前から予約できるというふうに記憶している方が多いと思うんですけれども、でも実は袋である肉感目というのは2ヶ月以上先の日程だとしても15日間以内の旅程に限ってはね、往路便である、ね、1区間目と同時に予約ができるんです。これを応用するとね、混雑する袋のチケットを一足先に抑えることができます。
こちらですね、本誌にですね詳しい方法が載っていますので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、はい、なるほどねっていう感じなんですよ ね、
そうですね。
と、まあここまでマイルの上手な使い方をご紹介しているわけなんですけれども、一方でマイルを使って飛ぶのが一番得ではないというケースもあるそうですね。
そうなんですね。マイルを一旦電子クーポンに変えて、旅割だとかスーパー先得のような割安に設定された航空券で買った方が安くなることもあるんですね。これだったらフライトマイルもつくので一挙両得なんですよね。 ANA カード会員ならば4万マイルで 1.5 倍の6万 ANA スカイコイン、6万円相当に交換できるんですね。
はい、
JAL ならば1万マイルで1万5000円 eJAL ポイント、1万5000円相当に交換できます。
そうするとこれマイルがさらにつけれるっていうところでお得ですよ ね、
うん、そうですね。
さあ、それでは国際線見てみましょう。
はい、
国際線の利用を考えた場合、スターアライアンスに属している ANA とワンワールドに属している JAL、どちらのアライアンスに属しているかも重要な選択基準の一つになりますね。
そうですね。 ANA が属するスターアライアンスはね、加盟航空会社が最大数を誇っております。
はい、
ワンワールドに比べて特に東南アジアやヨーロッパのネットワークが充実していてね、航空会社の選択肢が広いんですね。つまり ANA は JAL に勝る豊富な航空網が背後に控えているというふうに言えるわけですね。対してワンワールドはここ数年マレーシア航空、カタール航空だとかがね、相次いで加盟してアジアや中東でのネットワークというのを広げているんです。
国際線特典航空券の予約の仕方に目を向けると、ANA と JAL では実は歴然とした差があります。
はい、
ANA はスターアライアンス加盟航空会社ですとか提携航空会社のほとんどの予約をウェブ上でできるんですね。でさらにアライアンス内の航空会社を組み合わせたルートも探すことができて、すごく便利なんだそうです。
はい、一方でね、 JAL がウェブ上で予約できるのは JAL 以外は5社のみなんですね。検索もしづらくてね、そもそも複数の航空会社を組み合わせたルートというのは検索できないんですね。主に電話予約が中心となって、ちょっと煩わしさを感じますね。
ところで最近では安めのビジネスクラスの航空運賃っていうのが登場してるじゃないですか。はいはい、でそうなるとマイルを座席のアップグレードに使う魅力っていうのが以前よりも下がってますよね。それでもエコノミークラスをマイルでビジネスクラスに変更するっていう制度を使う人もいるかと思うんですけれども、ここでの対応にも ANA と JAL では差があったんですか？
はい、ANA ではね、ANA 便だけではなくて提携航空会社を利用するときにでもアップグレードができるんですね。一方で JAL は基本的に JAL 便だけなんですね。国際線でのアップグレードの利用を中心に考える場合にも ANA に軍配が上がるわけですね。
ただここで注意が必要なのが燃油サーチャージや税金です。
はい、
ANA、JAL いずれも国際線の場合ですね、特典航空券を利用する時でも別途必要になってくるんですね。
はい、
運賃を浮かせても燃油サーチャージの高騰で最近では5万円以上の自己負担を強いられるケースも珍しくありません。お金をかけずに飛ぶというマイルの醍醐味がちょっと薄れちゃいますよね。
はい、でもね、この不満を一気に解消する方法というのもあるんですね。はい、あえて ANA や JAL のフライトを選択せずに燃油サーチャージが無料になる航空会社を選ぶということですね。
そんなエアラインがあるんですか？
はい、 燃油サーチャージが無料になる主な航空会社というのはエアカナダやスカンジナビア航空、アメリカン航空、カタール航空といったものがあるんですね、
はい、
特に JAL のマイルでエミレーツ航空を利用するというのがおすすめです。東京ドバイが4万マイルと少なめでね、燃油サーチャージもかかりません。ファーストクラスでもね、往復10万マイルなので意外な狙い目なんですよね。
ドバイまで4万マイルで行けるんですね、
うん、
なお燃油サーチャージへの各社の対応は時期によって変わることも多いので、
はい、
ぜひ問い合わせてから予約するようにしてください、
はい、
週刊日経トレンディ、今週はマイレージサービスについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、塩漬けマイルをお宝航空券に変えると題してお届けしています。
で、後半続いては ANA と JAL のマイルの貯め方についてです、
はい、
日々の生活でマイルを貯めるために欠かせないのが航空系のクレジットカードですよね、うん、ところがその最後の牙城が来年の春崩れようとしているということなんですが、
はい、まあ、その発端はね、6年前なんですけれども、2008年4月 ANA ビザカードのマイルの移行手数料というのが10マイルコースの場合で2000円から6000円に値上げされたんですね。
3倍。
はい、一方で ANA JCB カードは2000円のまま据え置かれたのでね、 JCB にくら替えする人が続出しました。
はい、
オカマイラーの筆記カードとして重宝されたんですよね。
オカマイラーという言葉も面白いですけどね、
はい、
ところがその ANA JCB カードも先ほどお話しした通り移行手数料の値上げが発表されまして、来年の春から5000円になります、
はい、
ANA カードユーザーを渋々続けるか諦めて解約するか、まあ、ANA のマイラーは来年3月までに結論を出さなければいけません、
はい、ですがね、ここではあえて第3の選択肢というのをお勧めしますね、
はい、
どうせ高い年会費や手数料を払うのであれば、もう少し上乗せしてマイルの、ね、有効期限を実質無期限にしてしまうという方法ですね。候補となるのはアメリカンエキスプレススカイトラベラーカードですね、
はい、
年会費1万円で ANA マイルへの移行手数料は5000円と値は張るんですけれども、 ANA カードにはないメリットがたくさんあるんです。
こちらまず何といっても有効期限がなくなる点というのが大きいですよね、
はい、
スカイトラベラーを使って貯まるのはマイルではなくて無期限のアメリカンエキスプレスのポイントです、
うん、
でマイルに交換すれば有効期限が発生するんですが、ポイントのままで置いておけば失効の心配がありません、
はい、あとマイルへの交換先は ANA を含めて14の航空会社から選べるんですね、
はい、
さらにその外資系の場合は移行手数料がかからないんですね、
はい、
外資系マイルで特典航空券を取った方が得な路線というのもとても多いんですね。
ほうほう、
おすすめは東京福岡がわずか9000マイルで往復できるブリティッシュエアウェイズですね。
これ国内系だと1万5000マイルとかいりますから、うん、随分お得ですね。
そうですよね。それにね、航空券を購入する時のポイント付与率が ANA カードよりも高くて、国内28の空港のラウンジが使えるといったメリットもあるんですね、
うんうん、ただアメリカンエキスプレススカイトラベラーカードでも ANA カードに劣る部分がいくつかあります、
はい、
一番大きいのは ANA カードで決済した場合に獲得マイルが上乗せされる特約点、こちらで得ができないということでしょう ね、
うん、そうですね。
こちらセブンイレブンや高島やスターバックスといったように対象店舗がとても多いので、うん、日々の生活で ANA のマイルを貯めたいという人にはスカイトラベラーは向きません。
はい、JAL カードもね、去年1月から手数料が1000円値上げされたんですが、マイル付与率を 1% にするための総額は年間5000円と少なめでね、影響はわずかですね。
ただ JAL マイルがさらに貯まるカードもありますよね、
はい、
スターウッドプリファードゲストアメリカンエキスプレスカードっていうのがあるんですけれども、うん、こちらは ANA にも JAL にも交換できるスターウッドのポイントがたまって、うん、ボーナスポイントを加えると実質的なマイル付与率は 1.25% に上がるそうです、うん、でこちらも移行手数料が無料なんだそうです、
はい、まあ、とは言ってもね、最大のネックは3万1000円という年会費ですね。
高い
なんかね、本当にこれを考えるとね、吹っ飛んでしまいますからね。
二の足を踏んじゃいますね、
はい、ただね、一泊3万円以上の高級ホテルに年1回宿泊できる特典がつくので、まあ、元は取りやすいですね。
あ、そうなんですね、
うん、
さあ最後は外資系航空会社のマイルの貯め方と使い方です。海外には行ったけれどもマイルを貯めていない外資系エアラインだったのでそのまま諦めたという経験をした人は多いですよね、はい、僕も結構あります。
実はそれね大きな間違いなんですね、
はい、
外資系には ANA や JAL にない魅力を持つマイレージプログラムというのもたくさんあるんですね、
はい、
それに特典航空券に到達する最低マイル数というのが少なめなものもあってね積極的に貯めないと損をするんですね。
ほうほう。この外資系エアラインのマイレージプログラムまずはマイルの有効期限なんですけれども、うん、スカイチームに属しているデルタ航空こちらは完全に無期限なんですね、うん、でこの完全に無期限というのは大手では極めて珍しくて、まあ、この魅力だけでもデルタのマイレージ会員になる価値は十分にあります、
はい、一方でねマイルの延長ができない ANA JAL は実は世界では少数派なんですね。ユナイテッド航空だとかのようにマイルの獲得や利用によって有効期限が延長されるプログラムというのが多いんですよね。
ほう。それでは特典航空券を取るための必要マイル数はどうでしょうか、
はい、
国内線でより少ないマイル数で飛べるのは JAL が加盟するワンワールド勢です、うん、JAL の場合 JAL カード会員はさらに1000マイル割引かれますので ANA よりさらにハードルが下がりますね、
はい、ただねその JAL の上を行くのが先ほどお話ししたブリティッシュエアウェイズですね。東京札幌東京福岡の、ね、人気路線でもねわずか9000マイルで往復できるわけです。で東京ロンドン線でブリティッシュエアウェイズに乗る機会があれば JAL マイルではなくてあえてブリティッシュエアウェイズのままマイルを貯めるというのも一つの手なんですね。
なるほど。国際線では必要マイル数が少なめなのは日系の2社になります。 ANA と JAL でも東京ニューヨーク線といったところ一部に差はあるんですけれどもおおむね海外勢より特典航空券へのハードルが低いんです、うん、例えば先ほど言った JAL のマイルを使ってエミレーツ航空の特典航空券を取った場合って4万マイルでドバイまで行けちゃうっていう話だったんですけども、うんはい、ドバイ経由のパリといった場合なんかでも6万マイルで行けるんだそうです。
そうですね。
一方で外資系マイルの方が有利なエリアというのもあるんですよね、うん、例えばエアカナダのマイルを使って ANA やシンガポール航空で飛ぶ東京シンガポール線こちらは ANA マイルだと3万から3万5000マイルかかるんですけれどもエアカナダの場合は2万マイルで特典航空券をゲットできます、
うんはい、で国際線の場合ね最も注意したいのが燃油サーチャージですね。
そうですね、
先ほどね前半でもお話ししたように欧米便では5万円もの燃油代が発生してしまう場合があるんですね。これを回避できるのがアメリカン航空とデルタ航空であとユナイテッド航空も編集部で調べたところね燃油サーチャージは発生しません。つまりねアメリカ系の3社はいずれも燃油代がかからないということになるんですね。
ユナイテッド航空はグアム線それからデルタ航空はアジア路線などが充実しているのでマイルの使い勝手もいいのでおすすめということですね、
はい、ただね残念ながらデルタ航空とユナイテッド航空はマイルの積算方法が今後大きく変わって安い航空券は貯めにくくなる可能性が高いんですね。それでもマイル無期限やねサーチャージ無料といった魅力というのはありますんでね日系2社に固執せずに視野を広げてみてもいいかもしれません、
まあ、ということでですね、
はい、
このマイルもお得に使う方法まだまだありますので、はい、チェックしてみてください、
はい、
今週は塩漬けマイルをお宝航空券に変えると題してお届けしました。今週ちょっとエンディングの前にですね、
うん、
少しお話をさせていただきたいと
なんでしょうか
チェックコーナー代わりという感じなんですけど、
まあ、じゃあこうチェックコーナーなんだけどぬいさんチェックってことですね。
そうですね、
はい、
実はですね、日経トレンディ8月号の方にですね、うんラジコの進化が呼び起こすラジオの地殻変動という記事がありまして、
うん、そうですね、
はい、実はこれ僕が書かせていただいたんですけれども、
ね、そうですよね、いきなり決まっちゃいましたね、
はい、ラジコがですね今年の4月にラジコプレミアムという有料のサービスを始めて、はい全国のラジオ局がエリアを越えて聞くことができるようになりましたと、うん、でそれによってラジオ業界がどう変わっていくかというような記事だったんですけれども、うん、そのラジコプレミアムが、うん4月1日にサービスを開始して、うん、7月11日までのおよそ3ヶ月間で10万人の会員を集めたというプレスリリースを先日出していたんですね。もともと そのラジコプレミアムが始まった時に、うん、そのエリア外のラジオを聞きたいと思っている人は一定数はいるだろうというふうに僕らラジオ業界の人間は踏んでいたんですけれども、はいはいはいはい、ちょっと予想以上にペースが速くてですね。
でもね、本当にそんなに聞きたい人いるのかってちょっと驚きでしたよね。
ちょっと驚きました。
だからこの動きっていうのは非常に面白いなと思って、それでちょっと記事にしちゃいましょうっていう話になったんですけど、
そうですね、
でもあっという間にね、お金を払ってでも他のね地域のラジオ聞きたいっていう人がこんだけいるっていうのはちょっと私的にはすごく驚いたんですけど。
そうですね、うん、もともとラジオっていうのは当然電波を出して聞けるようにしてるわけ、はいわけですから、はい、免許で割り当てられた地域を出てしまうと、うん、もう聞けなくなっちゃうんです ね、 そ, うですね。それはラジオ業界にいても同じことだったわけなんですけれども、うん、それが月額378円で北海道から沖縄まで聞き放題になるっていうところでですね、うん、僕ももう本当に4月に始まって以降、うん、東京のラジオ局を全然聞かなくなってしまっているんですけども、
そうなんだ、
関西圏とか中部圏のラジオがもう異常に面白くてですね、
まあ、面白いですよね。確かにね、
はい、面白いのがテレビとかと違って、うん、ラジオっていうのは地域性が軸になるメディアだっていうのは、はいうねうね、本当によく分かったんですね、うん、であの最近ご当地アイドル、うんまあ、例えば SKE48、はいはい、NMB48、福岡のレブフロム DVL といったような、はいはい、ローカルアイドルがどんどん騒がれるようになってきたんですが、だいたいそういう子たちって地元のラジオ局で番組を持っているんですよ、うん、
あなるほどね、
うん、でそういう地域、うん、それからまあそれに強く関わるものっていうのをこう、うん、うまく組み合わせていくと、うんまあ、ラジオがさらにこう地域を超えて聞くことの意味みたいなものを得るんじゃないかなという期待感が、ね、出てきて、まあ、ぜひですねこのラジコプレミアムをヒットしてほしいなと思ってちょっと今回ご紹介しました。
そうですね、非常にそのやっぱこの動きって面白くって、でなかなか有料モデルってねこういうそのネットのところでは成功しないっていうふうに言われていたのが、
はい、
まあ本当にこれだけねこうどんどん会員が増えて、でそれでちゃんと対価を払ってっていうことで非常にいい話ですよね。
そうですね、うん、あの面白い統計資料が出ていまして、うん、このラジコプレミアム10万人会員の属性っていうのを調べたデータが出ていて、はい、男女比でいうと、うん、男性が 77.9%、 女性が 22.1%ということで、圧倒的に男性が強いと。で年代別で見るとですね、うん、一番多いのが 31.2% で40代。
あ、なんとなく分かるような気がしますね40代
で続いて30代が 28.8% で続いて、その後20代50代60代と続いていくということなんですね。
40代はそういうラジオ世代でもありますからね。
そうですね、地区別で見るとやっぱり首都圏関西圏、うん、中京圏が強いということでですね、はいはいはい、こうペルソナを描くとですね、40代で首都圏に住んでいる男性っていうのが一番ラジコプレミアムにハマっているんですよ。これまさに僕ドハマりしちゃってるんですけれども。
なるほど。
で、まあ、これからそれを例えば10代の女の子だとか、うんまあ、20代の女性だとかっていったところにガーッとターゲットを広げていくっていうのが、うんまあ、ラジオの課題と言えるかもしれないです。
そうですね、本当に広がっていってほしいですよね、うん、やっぱり改めてそのラジコのおかげでこうラジオっていうものにねもう一回こう、ね、スポットが当たって、はい、それがどんどんまた新しい形を生んでいくっていうのは注目したいところですよね。
そうですね。
それでは海さん、ホニャララ度を何点をお願いします。
ちょっと待ってくださいね全く想定しなかった。そうですね、
はい、期待してますよ、
はい、わかりました、
はい、
週刊日経トレンディが放送されているラジオ日経は、プレミアムでもプレミアムじゃなくても全国で聞けますと10点。すいません、最後に宣伝入れさせていただきました。ポッドキャストで聞いている方多いと思うんですけれども、はいはい、ラジコでも週刊日経トレンディはお聞きいただけます。
確かにうまいとこまとめましたね、はい、
毎週月曜日16時45分からラジオ日経第一放送で全国で無料でお聞きいただけます。どうぞお楽しみください。
うまい週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。